穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
この2人の深いこのつながりを持ちずのには持ち続けていき、ほら場所も変わるから、ある種普通の人より結構ストレスある種違う
と思ったストレスがトラブルもいっぱいありますから、
ストレスに、ストレスを感じる状況は多い中でも、こうやって仲良くミヒーワカーとか、この掛け合いがもうすごい好きで、私しばらく自分の中にミヒとワカが存在して楽しめそうな4コマ漫画、ね、なんかできるようできるぐらいな状況なんだけど、なんか 何がその2人をね、いろんなこうね、ライフトラベラーでいろんなこう国に行ってこう、ちょっと住んでみてね、こう絆を深めているのかなって。
何ですかね。
何があるんだろう ね2人の
深い絆をね、
なんかお互いに対して深く絆を感じる、ためにというか、感じている時ってどんな風な時なのかな。
なんかもう絶対的に相手は信頼している、
絶対信頼がそこにある。
じゃあそうだね。
なんかミヒがそう言ったんだったら、なんか本当にそうかもしれないっていう、なんていうの、自分以上にある意味自分を感じてくれてる相手でもあるので、
それをもう確信を持ってるんだ。
そうなんです、感覚が。そう、でもやっぱりね、人だから思考が働いたり、目でこう選んだり、何事もしちゃう部分が自分はあるんだけど、でもそれはちょっとここはなんか違う感じがするねって言った、そのミヒの感覚を絶対的に信頼している、
信頼してる。それは三浦さんも同じなんです
か。それは同じですね。信頼してるの、信頼してるのだけど、なぜそこの信頼に至ってるのかっていうところがなんかポイントだと思うんだけど、なんで信頼に至ってるのか、なんで至ってるのか。
でもなんかね、よくミヒが言うの、ミヒは若、若はミヒみたいな、一心同体っていう言葉をね、
あなたは私、私はあなたの世界だよね、
なんかいいようにも悪いようにも使うんだけどなんだけど、でもなんかそういう感じでいつも物事を選ぶ、体験している。
なんかその境界線を、いい意味なんだけど持たないようにしてて、例えば相手にダメージがあった時は自分にもダメージがある、っていう感覚で、もう全てのことを行動したり関わったりしてるんだよね。だからなんか体は違うから、相手にダメージがあったら別に僕は どこも痛くないはずなんだけど、それがきっと痛いはずであるっていう、なんか一心同体みたいな感覚で、そのパートナーがいない場所でも動いている、
それは、この積み重ねてきたパートナーシップをこう、積み重ねてきた時に芽生えたものなのか、それともなんかその結構その初めからそういうものをなんか自分は体感してたの。
僕は初めからはないと思うな。
なかった。
それなんか そうじゃないかっていうこと、そのような意識でいた方がいいんじゃないかっていうことを多分お互いに伝え合い続けたからこうなったんだ。
やっぱり伝え合い続けたから、私として実際にそれはそうだっていう体験もたくさんしてきた
ん
だろうね。
だからそう伝え合い続けてきたからこそ、やっぱりお互いの意識も常に自分だけの意識ではなくて相手の意識で、これはまあどうかなっていう、なんだろう、2つなんか脳が2つできたみたいな感覚でなんか生きるようになってるから、自然とやっぱりそうなってくる。
でも普通にシンプルに考えた時に、こう夫婦がいた時に、奥さんが倒れたら旦那さんは大変になるでしょ。
大変になるよ
っていうことでもあるんだけど
ね簡単に言う
とね、簡単に言うと、だからいや、あの人がなんか傷ついても私には関係ないからって思いがちになる場合もあるんだけど、 それはこう一緒であるっていうことを考えた時に、例えばどんな言い方をすればいいかとか、
うん、
どんな関わり方をパートナーにすればいいかっていうのは多分ね変わってくるような気がする、
うん
うん、そうね。
なんかお互いをこう主張し合う時間っていうのもあるの、主張するっていうか、なんかこう、
うん、
私はこれがしたくてこう思うみたいな、そういうことはどんな風にこう2人の間では、
それはよくあるんじゃないの、
うん、ありますね、ある、うん、あるけど必ずなんかね自分の意見を言う前に多分お互いにミヒはどうしたいとか若はどうしたいっていうのをなんかね聞いてる気がする。
それを聞いた上でのこれしたいと思うんだけどみたいになる、
ね、それを一応聞いてで、うん、その時の自分の意見が例えば一緒だったら、うん、あじゃあそれいいねってなるんだけど、うん、やっぱり違う場合もあるから、
そう意見の相違とかね、うんうんうん、ある場合っていう
のは場合があるから、その時はじゃあ若は私はこれをしたい、今ちょっとこういう体の状態だから、うん、こういうな時間を過ごしたいから、うん、ミヒはじゃあこんな時間を過ごしたらいいねっていう感じで、
うん、
なんかこう決め話して決めていくっていう感じだよね。だから、うん、主張し合う時間、
主張し合うってことは分かんない、あの、うん、例えばあの、うん、次どこに旅行に行きたいかっていうシンプルなことを考えた時も、あなんか私はやっぱりあそこ行ってみたいなって思うのと、でも三浦さんは全然違うところに行きたいってなってる時の、そういうこう意見の相違がある時とか、
多分ね、なんか旅行はそんなに相違がないんだけど、
うん、
もうちょっとこう日常に落とし込んだ時に、
うんう
ん、いや僕はお寿司を食べたいんだけど、
うんうんうん、
私はサラダを食べたいみたいな、
うんうん、
今日は どこのレストランに行こうか、
うんうん、
みたいなのは多分、
う
ん、とてもよくある話で、でもそれはでもお互いの意見を伝え合った後にどうまとめるかの議論をするんだけどっていうプロセスだね、多分行き先、旅行の行き先も多分同じプロセスだと思う。
だからなんか主張し合うというよりかは、
うん、
あのまあ、自分の答え、あ、意見をは素直に伝える、
うんうんうんうん、
けれどもあのそれの通りに行かなくてもいいし、
うん、
あの相手のプランに、
うん、
まあ、なってもいいし、
うん、
逆に違うプランが生まれてもいいやっていう、うん、まあ、それも余白なんだけど、うん、
余白
をいつも残しているから、うん、なんだろうね、あんまりこう主張の試合にはならない、
ならない、ね、
話し合いになる、
話し合いを、だからやっぱり対話が結局そこの部分でも思いが違うこと、
う、
まあ、食べたいものは違えど、うん、それさえもこうちゃんと対話をし続けて一番ベストな方法を選び出していくというコミュニケーションが出来上がった
、ね、そうだね、今の話で言うと、例えばお寿司を食べたい、
サラダが食べたい、
サラダを食べたいって時に、うん、そのお寿司とサラダだけにフォーカスするじゃない、
うん、
私はお寿司なの、私はサラダなの、でもそのじゃあなぜあなたはお寿司なんだろう、なぜあなたはサラダなんだろう、うんうん、そのバックグラウンドもいろいろ話をするわけ、
う
ん、
そうそうそうそう、
やっぱ深いレベルの対話を質問を通してとか、
う
ん、理解し合うためにやってんだ、
本当に欲していることを常に、
うんうん、
やっぱり知りたいし、お互いに知りたいわけ。だからそのなぜお寿司が食べたいか、じゃあなんかミヒはお寿司がすごくソウルフードだから、うん、それでちょっとなんかこうグラウディングしたいというか安心したいであれば、なんか今ちょっと二人にとってちょっと新しい土地とかでなんかそわそわしてるから、じゃあ逆に今お寿司を食べてちょっと落ち着いた方が、いいねってなれば、別に私がサラダ食べたくても、あ、お寿司もいいかもって思えるんですよ、
そこでね。
なんか逆に、いや僕あなんか今日はもう急にステーキが食べたいと思ったりするわけ、でそうするとまた対話の時間の時に、本当にステーキを食べたいと思っているのかってこう言われるわけ。でそうすると、いやそう言われるとなんかこう、例えばなんだろうな、こう気が立っててじゃないけど、
なんかこう
何かを埋めるためにステーキって言ってるかもしれないなみたいな、で本当は何を欲してるんだろうみたいな話し合いになる
わけ。そこだね、だから本当はどうなのかっていうところを絶対に外さない対話の仕方をしているわけなんだね。
そうだね、それはとても大切にしてるというより、それを知りたい、本当
のことを知りたい、それを知りたい
と思っている。そう、なぜそう思うのかとか、なんか本当に欲してることを知りたい、いつも。
そうだね、それはお互い知りたいですね、
うんうん、だから、
うん、
あの質問も深くなっていくし、その本質的な領域で理解が深まっていくんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだ、そうだ、
そうだ、
うんうんうん、
で、あの女性がうち多くてね、うん、セミナーしたりとかもセッションしたりする時も、
うん、
なんかいつも引っかかってる領域ってよく見えてくるのはね、
うん、
相手にすごい期待するんですよね、
あ
こうしてほしい、相手にああしてほしくって、だけどそれが願いが叶わないみたいな、
うん、
あのそういう人たちは何を自分に問いかけていけば、
うんうんうん、
なんかそこから自由になれるのかな。だって期待していけばいくほど苦しみっていうか、
う
ん
そうですね、
その期待通りになるわけ、まあ、なる場合もあるし、それはになんかマッチングしてる時じゃないですか、
うん、
そうじゃない時っていうのはやっぱりがっかりして、
うん、
あもううまくいかないんだとか、
うん、
こう喧嘩になったりとか、そういう風になっていくならばケースが多いんだけど、そうじゃな、そういうことをこう繰り返さないために、
うん、
自分にその相手にいろんなことを期待してしまった時に、うん、問いかけることってどんなことを問いかけたいですか、うん、パートナーにこう期待してがっかりするパターンの人たちのためには、
うんうん、期待はしてる僕に、
うん、多分ねやっぱりしてる時があると思う、
期待はしてることがあると思う、
うん、それはやっぱりでもに人間として自然なことだと思うんですよね、
うん、
こう、
うん、
あのやっぱ大切な相手だから、
うん、
なんかこう自分にとって大切な相手でいつも会ってほしいっていう、
うん、
そういうね言動も行動もしてほしいっていう、やっぱどこかでそういう思い、期待というかね、思いは持っているから、
うん、
自分のバランスとか精神状態がちょっと崩れた時にそれがちょっとこう期待にすごく傾いて、
うん、
なんかこんな風にもっと関わってくれたらいいのになとか、
うん、
こんな風なこう言動、いつもちょっと子供っぽい、ね、
あの可愛いよね、
わかると思うんですけど
少年のまま、
う
ん、
少年のまま
ね、たまに会う人は可愛いって言ってくれる
んですけ けど
それはずっと言って
た
から
ね、
めんどくさい
なんかヨーロッパとか行くとね、うん、やっぱ大人の街だから、
はい、
ちょっともうちょっとおとなしくしてほしいなとか、なんかそういう期待はやっぱりもちろん
あるんだね、
生まれてくるんですよね、うん、なんかもっとこうなんていうかな、もっと分かりやすく言って、多分この皆さんが思ってるの、
うん、
ジェントルマンであってほしいなとか、
そうね、気を利かせてよ、
そうそうそう、気を利かせて
よ、ここまで言わせないでよとか、ね、
っていうことなんですよね、
うん、
そうだから、なんかでもそういう時ってあの2つあって、
うん、
1つは男の人って本当に分かんないんですよ、
あ分かんないね、
分かんない
の、うんうん、
でなので、あ分からないんだっていうことをまず受け入れて、
あ分からない、
ね、男の人はね、男の子も分かんない、その気を使うとか、
うん、
どのように気を使ったら女性が喜ぶとか、
うん、
あのプレイボーイでもなければ分からない、はい、普通の一般の男の人は、はい、っていうことをまず受け入れた
上で、受け入れて、
うん、まず自分はどうしてほしいのかっていうことを伝えるんです、素直に、
もう素直にどうしてほしいかっていうことね、
だからあのこういう場ではあの女性を先にね、にこう配ってねとか、
うん、
配ってほしいなとか、
うん、
椅子がちょっと重いから、
うん、
あの
私も引いてもらったら
嬉しいなとか、うん、そういうことを素直に伝える、
うん、
であとはやっぱりそれをあのなんだろう、してもらえるような自分であること、
お、
うん、なんだろう、荷物とかもね、なんかちょっと重いんだから持ってよって言ったら持ちたくないじゃないですか
嬉しくないよね、
嬉しくないし、そんな持ちたくなくなっちゃうわけ、うん、持ってあげようと思ってても、うん、でもなんかそうじゃなくて、なんかあの持ってもらったらすごいありがとうとか、
うん
うん、なんかちょっと嬉しいか、うん、あの表現をちゃんとするとか、
うん、
そういうなんかね、そういうしてもらうだけの自分であるということであったり、
うん、
自分自身もなんかこう、
うん、
同じだけ気を使うとか、
うん
うん、っていうことをなんかやってたかな、
やってるね、
これまで。ミヒ、うん、はどう、
ミヒロさんはなんか期待してるっていうことがあるんですか、
期待してる、
若菜ちゃんにこうあってほしいとかさ、なんか期待、
僕あんまりないかもな、
うん、
まあ、そのままでいいな
って、そのままでいいなって
あ逆に頑張りすぎないでほしいっていう期待はありますよ、
ああ頑張りすぎるようなタイプなの、
そうそうそうそう、そうするとパタっていっちゃう、
パタって、あパタってそういうことが過去にあったんだ、パタっていっちゃった、そうそう
よく行きます、
よく行くので、そういう期待はあるかな、
うん、
でもこうなってほしいとかこうしてほしいっていう期待はあんまりないかな、
うんうん、 なるほどね。ちょっとなんか時系列的に戻るんだけど、私の興味で、うん、まあ皆さんがどこまで興味あるかわかんないんだけれども、うん、結構作家として結構もう十数年やっていて、うん、ね、そうやってこうある意味社会に出ている人じゃないですか、
うん、
みひろさんって、うん、その人とパートナーに、まあ、なって、
はい、
ね、もうすでにこう社会に出てたわけじゃないですか、うん、その時って、うん、あのいろんな作家のさんのパートナーシップとかもね見てて、
うん、
なんかすごく、社会に出ていない奥さんの方とか、反対の場合もあるかな、社会に出ないご主人の方がなんかこう、うん、どちらかというとこうエネルギーダイナミックスがこうすごい崩れて、
うんう
ん、ね、例えば体調を崩すとか、
なるほどね、
なんか違う方向に行っちゃうとか、うん、なんかこうもう一つパートナーシップがこう対等でこう成長していくところの段階が止まったりとか、うん、こうなんかうまくこうギクシャクしてたりとか、そういうことをずっと見てきてるんですけれども、
うん
う
ん、
その2人にはあんまりそういうことなく、
うん、
スーッとこうなんかちゃんとこうあのパートナーなんか魂も存在してお互いにこう対等で何かいろんなことを決めて人生を送っているように見えるんですよね、
うんうん、
そこはなぜそれができたのか、
なるほど、
うん、こきっとね、あの私の周りのお友達、
うん、
あの作家友達とかそういった、ね、作家だけではなくてやっぱりなんか社会に出ている方のが男性であっても女性であってもそこがすごいバランスが崩れている人の方が多い、圧倒的に、ね、だからそういった人たちのなんかすごくモデルにもなり得る2人の関係性かなと思ってて、それを聞いてるんですが、
いい視点ですね、
すごい大事な視点だね、
これすごく大事で、
すごい大事、
うんうん、
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。